深夜のコーヒーブレイク。
あゆみっぷです。
みれいです。深夜のコーヒーブレイクへようこそ。
はい、今週も始まりました深夜のコーヒーブレイクです。お願いします。
お願いします。
はい、ということで今週も始まりましたけども、
はい、
これが放送される頃はもう9月に入りましたね。
あ、ほんまや、早いね。
早私もあと今撮ってる時が8月の25なんですけど、
うん、
9月10月10あと3ヶ月1ヶ月経ったで。引っ越しして約1ヶ月経ったから、
うん、
残り3ヶ月でございます。ちょっとさ、ここでさ、ちょっとさ、ミレッピにさ言っていい？
うん、どうぞどうぞ。
まあ、この放送される頃には、まあ、だいぶ前にちょっと私がスペースをして話したことでもあるので、
うん、
まあ、そのスペースを聞いてた人はね、もう聞いたよっていう話かもしれないんですけど、
うん、
そのまたこの前さ、ご飯の話なんやけどさ、
うん、
お父さんがさ、サラダを作ってたのよ。
ほうほう。
そしたらさ、まあ、サラダの前にまずモッツァレラをね、ナイフでカットして、まあ、お皿に盛り付けて、ね、オリーブオイルとかかけて美味しいモッツァレラができましたって。
それは美味しいやつよ、
そう、フレッシュで美味しいモッツァレラできたんやけどさ、
うん、
そのモッツァレラを切ったナイフをさ、
うん、
水でちゃちゃって洗って、
うん、
台布巾でゴシゴシして、
うん、
手拭きタオルでそれを拭いて、
うん、
新鮮な玉ねぎを切り始めたわけよ。
ほうほうほうほう。
で、
うん、
玉ねぎ切りました。で、まず玉ねぎって大体半分に切るやん、
うん、
で、大体ほとんどもうこうでかい、なんか大きいたくさんの料理作ることない限り半分って冷蔵庫に入れると思うんやけど、
入れるね、うん、
うん、で、その半分をね、お父さん、なんか玉ねぎってさ、やっぱ皮むいた時になんか細かいポロポロしたもん出てくるやん、わかる？
皮の方のポロポロ？
そうそう、皮の方のなんかちょっとさ、手に自分についちゃって、玉ねぎ触った時にちょっと粉ついちゃったみたいな時あるやん、
あるあるある。
まあそういう時はさ、大体こう手で払ったりとかキッチンペーパーでちょっと拭いてあげたりとかするやん、
うん、
いや、お父さんその玉ねぎを持って、
うん、
水でジャーって洗って、
ほう、
まあ、まあまあ水で余らんけど、まあ水、まあいいよ、あのティッシュで後で拭くんやろなと思ったら、
うん、
手拭きタオルで玉ねぎを拭いててさ、
お
で、その玉ねぎをラップに包む、うん、包むことなくそのまま冷蔵庫に突っ込んでてさ、
おそうか、
うん、で、再びさっきね、その、うん、台布巾で拭き拭きし、あ、拭き拭きっていうか洗うように拭き拭きして、で、うん、手拭きタオルで乾かしたナイフで玉ねぎザクザク切って生野菜に入れて、うん、はい、サラダできたよって出されたんやけどさ、
うん、
前それ見てたわけよ、
うん、
見てたけど、もうみんながいる前、もうなんかそう、お昼ご飯やってさ、5人ぐらい人いて、
うんうん、
食べたくないですなんか言われへんわけよ。
まあ確かに、うんうん、
だからもうお腹壊しませんようにって思いながら、
うん、
そのサラダを食べたんやけどさ、
うん、
またやで、これ
ね、また
前にも話した、覚えてる？生肉切った包丁を水でちゃちゃって洗って雑巾で拭いて生野菜切ってた話、うん、覚えてる？
ああ、言ってたね、それは、うん、覚えてる、うん、覚えてる、
まあ、生肉の方が怖いけど、
うん、
またやと思って、もうまた何をしてるってなってはあ、もうあと3ヶ月
うんうん、あと3ヶ月や。
いやー、もうほんとお腹壊したくないのよ、私。嫌だから、
うん、
だからね、それが起きた日の次の日もサラダがあったんやけど、
うんうん、
もうその時は自分で用意した、お父さん私やっとく、サラダ作っとく、サラダ担当しとくって言って
うん、うん、
自分でね、普通に綺麗な包丁でカットしたりしたんやけど、
うん、
もうやめてくれへん、汚すぎ
まあチーズぐらいだったら大丈夫やと思うけどね、モッツァレラやし。
いや、
いや、そのモッツァレラがどう販売されてたかが分からへんけど、ちょっと日本基準で考えちゃってるから。
モッツァレラじゃないよ、台布巾で拭いてるのがやばいんやって。
あ、台布巾で拭いたんか。ああ、そっか。
じゃあ、モッツァレラもやばいけど、モッツァレラ使った後に、まあ、洗剤使うことなく水でね、じゃじゃーって洗って、
うん、
その後台布巾でなんかゴシゴシして、
あ、
でもう一回なんかジャジャーっと洗って、それを手拭きタオルで乾かしてんねん、 手拭きタオルってさ、
なるほど、ね、
手拭くタオルでしょ、
うん、あれかあの皿とかを拭くやつじゃなくて、
うん、
違う 別の用途のやつで拭いたってことか。
そうしかもね、そのここの家の台布巾は本当に汚くて、なんでかって常に濡れるところに置いてあるし、うん、なんかあの、うん、汚れとか飛び散るようなところに置いてあって、かつなんか使った後も洗ってないとかもよく見るから、
うん、
マジで何がついてるかわからへんねん。
というか多分雑菌が繁殖してるやろうね多分。
そうそうそうそう、
聞いてる限りやと多分そうやと思うな、うん、
でねそれもやし、やっぱ玉ねぎってさ半分カットして置いとくんやったらさ、モッツァレラついてたらあかんのじゃん。
そうやね、まあ確かにね、うんうん、
だってさモッツァレラなんて 牛乳っていうかでしょ、それがさ、うん、その菌がさ玉ねぎに、新鮮玉ねぎついてさ置いとける、愛は無理。
うん、まあうん、嫌っちゃ嫌やね、
うん、やし何よりびっくりした、玉ねぎ手拭きタオルで拭くなよ、臭くなるやんかと思って。
手拭きタオルね。
なんでキッチンペーパーがすぐそこにある、てかキッチンペーパー死ぬほど毎日使ってんのになんでそこはケチるん。
あ、え、お父さんがキッチンペーパー死ぬほど使ってるってこと？
いや、なんかここの家族みんなさ、ご飯のたんびに一人一枚キッチンペーパー絶対用意されねん、使わへんくても。
へえ。
でももったいなくない？口拭くためだけにやで。
お
ー、そんなん、ほうほうほう、必要な時ティッシュ取ればいいやん。
うんうんうん、
だキッチンペーパーの減りがもうめちゃくちゃえぐいわけよ。
なるほどね、
うん、
あ、そういう習慣なんか。
いや、なんかちょっとしか使ってなくてもさ、やっぱさ机の上に置いてるからさ、なんか飛び散ったりしてるかもしれんやん。
まあそうやね。
だから全部ね、そのお母さんとか捨てるんやけどさ、
うん、
そのまあ、捨てるは100歩譲って、いや、まあ、うん、まあいいとしても、愛はさ、うん、その料理したらさ、こう油とか飛ぶやん、
うんうん、
そしたらその油吸うのにちょっとこうキッチンペーパーを使いたいなと思って、あんま汚れてないキッチンペーパーとかやったら、うん、それで使うのよ、
うんうん、
口拭いたぐらいのものとかやったらさ、一旦そのキッチンペーパーでシンクじゃないな、コンロ拭いて、その後なんかこうスプレー、その洗うスプレーみたいな感じでシュシュってやって、
うん、
こうクロスで拭くみたいなしてんねんけどさ、
うん、
なんかそういうことせずに全部バーって捨てるからさ、もったいなくないと思って。もったいないし、なんかいきなりさ油ギトギトのところをさ、
うん、
クロスでさ拭いたらまたさ油が伸びるだけやん。そう、なんかそういうさ、あんまライフハックとか全然考えへん人らやなと思っちゃう。もったいないなって思う。
うん、
うん、いやね、だからそう、もうそれね、あと3ヶ月やし、そう、ちょっとさ、その日さらにさびっくりしたのがさ、
うん、
その食洗機の中に食器がいくつか入ってたんよ、
うん、
でその食器はあのまだ洗ってない食器なんね、
うんうんうん、
あのさっきお昼ご飯って言ってないけど、朝に、まあ、みんなが使ったコップとかが入ってるわけよ、
うん、
で、まあ、その日またお姉さんがいたんやけどさ、
うん、
お姉さんよく分かってないし、あとその食洗機にね、あのグラスとか入れたアユなんやけど、私はあの汚れとかしっかり落としてから入れた方がやっぱ洗浄力いいから、そうだから目に見える汚れめっちゃ綺麗に落として入れてん、
うん、
そしたらお姉さんがもう綺麗すぎて汚れてるって気づかんくて、そのまましまっちゃったわけよ。
あ、なるほどね。
そう、でもなんかあれみたいなのをお姉さんとかお父さんとかもなんか言い始め、それちょっと多分洗ってないやつちゃうみたいな、だって、
うん、
こんな量じゃないもんって、夜やったらパンパンに入ってるから、その夜洗ったものをいつも朝に片付けるんやけど、
うん、
それが仮にお昼まで残ってたとしても量が圧倒的に多いのよ、もうパンパンまで入ってるから、お皿とかが、
うんうん、
だからこんなコップだけなはずないと思うってお父さんが言って、あゆに聞いたら、うん、そうだよ、汚れてるやつだよって言って、って言ってわたふたしだしたけど、でももうさ綺麗なお皿の上にさ汚いコップとか全部重ねちゃってさ、はあ、もう最悪、手間増やすなよと思って。
まあ普段本当に汚れたまんまでやってるから、
うん、そう
そう思ったんちゃうよね。
そうだってね、その後もその食べたお皿を、うん、お姉さん片付けたはったんやけど、とんでもない量のチーズとか汚れめっちゃついてるのにそのまま突っ込んでんのよ。
おー、
もう一回も水にさらすこともなく、そのうん、机の上のお皿をダイレクトに食洗機に持ってって、
うん、
かつもうお姉さん結構ね、多分雑な人なんやと思うんだけど、性格的に、
うん、
もうな、入れ方とか何も考えずにぐちゃぐちゃに入れてるから、なんかお皿が入りきらへんくなってんのよ、うん、
なるほどね。
もうだからお父さんがもう一回入れ直して二度で、まあお父さん、まあ、慣れて、自分の家のものやから慣れてるからさ、うん、ここはこうやって入れるんやでって言うとお父さんがやり直してたけどさ、
うん、
ほんまになんか結構雑な人、うん、なんか足とかで物なんか蹴ったりとかもする人やし、うん、うん、すごい雑な人やから、な
るほどね、うんうん、
汚れてんのって聞いてくれたら答えてあげるのに、それ聞くこともなく勝手にしまってて、
まあ綺麗やったからちゃう。だから普段自分のところではもう汚いままでやってるから、
ああそうか、そういうことか、う
ん、だからあこれは綺麗やからできたんやろなとか思って戻した可能性があるんちゃうかなっていうのを聞いてて思った。
確かに、しかも朝のさ昼間で置いてるわけやから結構水気も切れてるから綺麗な風に見えるもんな、
うんうん、
し、あとあの朝ごはんって油ギトギトのもん食べへんからさ、基本さ、うん、なんかそんなお皿もぬめってることないし、
うん、
それもある。だいたいなこう夜ご飯やったらぬめってるで、あ多分これ綺麗やけど、あこれ洗ってないってわかるけどさ、
うん、
そうお皿触っても確かにわからんかもな。
うん、多分わからへんのちゃうかな。
確かにそれは言われてみればそうかも。うん、まあそうやな。でもその汚れたまんま入れるのか。
いや、まあ、習慣なんちゃうそこは。もうある程度割り切るのが一番気持ち的に楽やと思う、ね、
いやそうなんやけど、楽やで、楽やし、いやそこ心がけなあかんの分かってるけど、うん、いやだから自分の中で、ああそれしたらなんか後で掃除大変やのになとかすごい考えちゃうよなと思って。
なるほどね、うんうんうん、
まあそれお姉さんの家やから別にいいんやけどさ、
うん、
うん、でもまあなんかここの家の人たちはそういうとこあんま考えへんなと思って食べ物もすぐ捨てるし、
うん、
うん、次の食事朝やったら昼とか、うん、昼やったら夜まで持ち越せる、絶対大丈夫やのに、うん、そういうものこそ別にお腹壊さへんのに、
うん、
肉とかさ3日4日経って冷蔵庫ずっと入れっぱなしでそれ後で食べるとかあんのに、
へ
ーやのに次の食事で持ち越せるものはもうえじゃあ捨てるみたいな次の1食分になるよ、節約になるよこれみたいな、
うんうんうん、
を平気で捨てるから、なんかちょっと愛はまあ経済的にももったいないし、まあ、悲しいなって思うな、
うん、
どうしても、
うん、確かにね、うん、
そんなんじゃお金持ちになれへんぞってそうっていうね、ちょっとあのめっちゃ長くなっちゃったんだけど愚痴が
、うん、まあ共感できる方もいらっしゃるんちゃうかな。
そうやね、まあうーんこれ多分ね外国とか、まあ、イタリアとかじゃなくて家庭の問題やと思う、
うん
うん、まあ、イタリア人の中でも多分綺麗好きな人ももちろんいっぱいいると思うから、
うんうん
うん、まあそうやね、だって水回りやから絶対嫌な人は絶対嫌やと思うから、
うん
うん、これここの家がねおかしいんやと思う私はおかしくないと思うけどねこの感覚、
うん
うんうん、私がおかしいかなって思うぐらいもうちょっとアウェーっていうかすごいことやってるからさうん、あ怖い怖いと思って、
うんうん、
であと3ヶ月はい、
うん、あと3ヶ月
はい、あのお腹壊さないように頑張ります
頑張って
はい、
沼
沼
沼ってる
ということで、ちょっと長くなっちゃったんですけど、あの今回のね、まあ、本題に入っていきたいんですが、
はい、
なんとあのこの前あのお便り、この前っていつやねんっていう話ですけどもこのエピソードの3回ぐらい前かな、であのニュージーランドのアストさんと、ね、もう一人あのオレンジみかんさんっていう方からお便りいただいたと思うんですけど、
はい、
そのアストさんからなんとなんとお返事メールがもうすでに届いたんで、メールっていうかお便りが、
ね、
うん、届いたんで、ちょっと今回ねそれを読ませていただければなと思います。
はい
はい、ということでじゃあミレッピお願いしてよろしいでしょうか。
はい、ラジオネーム先ほども紹介いたしましたが、あつとさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ではお読みいたします。 早速読んでいただきありがとうございました。せっかくなのでいくつかお答えします。ニュージーランドはブラオフィス、ブラオイスター、あ、ブラオイスター、
ブラフオイスター、
あ、ブラフオイスター、すいません
どうぞ
ブラフオイスターですね。ブラフオイスターでした、はい、なんかなんで私がさっき変なことを言ったのかわかんないんですけど、ブラフオイスターです、はい、っていう有名な丸い形の牡蠣があり、とても甘くて美味しいです。時期が3月から8月くらいまでと決まっているので、そろそろ流通しなくなるかなと。
そうか。
また気温は朝8度くらいで、日中12度くらいなので、日本の真冬に比べると過ごしやすいと思います。雪は僕の地域では見ません。その他、ニュージーランドについての驚きを挙げると、とにかく寿司屋さんが多いです。寿司屋さんといっても、サーモンくらいが日本っぽいもので、カリフォルニアロールや韓国キンパみたいなものが実際半分を占めていますが、寿司屋さんのおかげで親日家が多いように感じます、うん、あとはこっちは日本の教習所のような施設がないようで、ペーパーテストを受けた後は教習所での練習もなく道路を運転できるみたいです。都会から少し離れれば広大な土地が広がっている国らしいなと感じました。また2ヶ月後くらいにお便りします。ちなみに時差は3時間で、日本より先に朝日が昇る珍しい国です。コミュニティも時間があれば顔出ししてみたいです。とのお便りです。
アッサさん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、嬉しい。早速の回答をいただいてありがとうございます。
ね、オイスターって言って湧いてたら、オイスターについても教えてもらえて。う
ん、ほんまやほんまや。
8月ぐらいまでか。じゃあ食べれんくなるのか。
そうね、ちょっとオイスターさんは冬眠の時期に入らはるんかもしれへん
ね。残念私の分まであのたっぷり食べててください
じゃあなんかあれやな、あのニュージーランドに旅行行くってなったらこの時期に行った方がいいかもね。意外と
そうやね。牡蠣が食べたければ3月から8月です、うん、皆さん3月から8月
なんかさ、
うん、
この言い方なんかさ、テレフォンショッピングみたいな。牡蠣が食べたければ3月から8月まで、
うん、
今ならお得、ね、みたいなさ。
確かに。もうお得なことは何もできひんけれども。
お伝えすることはできるからな。
お伝えはできるね。
うんうんうんうん。
そう。ニュージーランドといえば羊もあるけれども、オイスターも美味しい。うん、オイスターを食べたければ3月から8月っていう。
うん。でしかもちょうど3月、まあ、3月はいいけども、やっぱ6月とかからなると日本本当死にそうになるやん、
うん、
だから一旦涼みにあのこっちに来て、
ね、
そのついでにオイスターも食べちゃってっていう感じでいいリフレッシュになるんじゃない？い
やー、最高のプランだと思う。
うん、いいやん結構、うんうんうん、なんかニュージーランドってあの、まあ、そこまでこうめちゃくちゃこうインパクトがある国っていうのは私は正直なかったんやけど、でも牡蠣って聞いたらさ、みんな行きたくなるんちゃう、
うん
うん、
行きたくなると思う。
うんうんうんうん、そっか、いいね、丸いんや。そっか、ちょっと日本のってさ、ひょうたん型みたい、日本のっていうかよく知ってる牡蠣ってひょうたん型っぽい、なんかちょっと縦長のやつやもんな。
うんうん、
そっか、丸いんや。へえ、後で調べてみよう
ね。
うん、でまた気温は朝8度ぐらい、日中12度ぐらいなので、日本の真冬に比べると過ごしやすいと思います。そうか、日本の真冬はマイナスまでいかんけど0ぐらいまでいくっけ。
地域によるけど、どうやろう。この兵庫県、うん、マイナスはいってないな。0度もあんまいかへんから同じくらいかな。
でも8度もあるかな。日中12度もある、冬あるっけ。どうやっけなあれも覚えてない。
言われたらすごい自信がないけど、あ、ないんかな、ないのかな、
ちょっと忘れちゃったな、あれも。ちょっとすみません、忘れちゃいましたまあでもアツトさん的にはちょっと日本、まあ、アツトさんがどこの方に、どこの方かにもよるけども、
うん、
まあまあ日本の真冬に比べると過ごしやすいかもやって、
うん、
雪は降ってないらしい。よかったね、
よかったね
雪ね、降るとちょっと大変やから、
うん
うん、その他のニュージーランドについての 驚き。いや、お寿司屋さんは本当これ海外あるあるよね。
うん、うん、海外あるあるやね。
なんかサーモンをさ、そのカリフォルニアロールとかってこう、うん、サーモン内側に巻いてんねんっけ。あれカリフォルニアロールってサーモン入ってたっけ。
入ってたんちゃうっけ。
入ってたっけな。なんかとにかくさ、うん、米外でさ、あのなんていうの、海苔内側みたいなめっちゃ多くない、海外のお寿司屋さん、うん、なんであれ反対にしちゃうんやろな。
なんやろ、なんでやろ、インパクト重視なんやろね。
なんでなんやろね、謎じゃない。なんでそっちにしちゃったんやろっていつも思うんやけど、
うん、
海苔では食べ、海苔外やと滑るとか、お箸が。
あー、そうなんやろうか。
うーん、どうせ海苔ふにゃふにゃなるから一緒なんやけどな。なんでなんやろね、謎よねあれ。
なんでやったかな。なんか前にカリフォルニアロールの誕生秘話っていうのを聞いたことがある気がするけど。
え、どこで聞いたんそれ。
え、なんかテレビでねやってた気がするんよね。
え、ちょっと調べてみる。あ、なんか出てきたで、記事探したら。
うん、
なんかね、まあ、ある記事、まあ、この記事が絶対正しいかはちょっと分からんけども、なんかカリフォルニアロールはなんかカナダで生まれたらしいんやけど、
うん、
でその生み出した人がその、まあ、1970年代の頃にそのまあ日本食がまだ浸透しきってない時代で、
うん、
まあ、やっぱこう白人の人は刺身を食べるのは結構もう抵抗がある、
うんうん、
で抵抗があるから、まあ、ちょっと白人に合う寿司のメニューとかをまあ必死に考えてたらしいんやけど、
うん、
その黒い見た目っていうのは結構なんか気持ち悪がられてたらしいね、なんか。だから、
うん
うん、反対ってか内側、
うんうん、
海苔を隠す感じでなんか内側にしたらなんかお客さんに受け入れられたらしい、なんかこの記事によると。
うん、
うん、だから内側らしいけど合ってるかな。
まあそうなんじゃない。
覚えてない、もうそのテレビで見た時の内容は。
でもなんかそんな感じやったような気もするけれども、
う
ん、うん、なんかその受け入れられる受け入れられへんっていうところで悩んでたみたいなところは聞いた気がするから、
うんうんうん、
うん、
なんで黒いのがダメなんやろな。まあ食べ物確かに黒いもそんなに多くないけど、
うん、か見慣れてないかかな。
あー確かに、うん、まあ確かにそうやな。だからか、うん、うん、まあね、美味しいんやけどね別に、
うん、美味しい、
うん、美味しいんやけど、まあ、見た目が違うなっていう話やし、あと、
うん、
サーモンをさ、そのなんかとにかくこうサーモンとなんかチーズとかをさ一緒にさこう練り込んだりとかさ、アボカドとかするけどさ、うん、なんかなんでオニオンサーモンがないんやろって思ったりする。シンプルやのにさ、
うんうん、
玉ねぎとマヨはさどこでもあるから、
うん、
なんか全然美味しいのにさ、オニオンサーモン意外と出てこへんよね。
そうやね、なかなかないね、見かけへんね。
うん、うまいな。でも外国の人もマヨネーズは寿司つけてるよな。つけてるっていうか入れてるよね。入れてないっけ、なんか巻き寿司とかマヨ入ってないっけ。
入ってたかな。カリフォルニアロールって入ってたっけ、そもそも。
でもさ、チーズ入れれんねったらマヨいけるくない。どっちも濃いやん。
うーん、いけるとは思うけど、どうなんやろ。
乗ってんのが気持ち悪いんかな。そのなんか巻きとかやったらさ、塗られてるやん中に、
うんうん、
けど乗ってマヨっていうの気持ち悪いんかな。
かもしれへんね。
なんかさ、私お母さんとさ、もうお母さんと私めちゃくちゃサーモンが大好きで、
うん、
でもなんかしょっちゅうスーパーでサーモンの短冊買ってきて、
うん、
でサーモン切って、で玉ねぎ切って、マヨと醤油めっちゃかけてさ、マヨをめっちゃかけんねんけど、うん、もう一瞬にしてなくなるのよね、二人でも接戦も戦い、もうどっちが多く食べるかみたいなさ、うん、うわーって戦争のように食べたりしてたからさ、めちゃくちゃサーモンマヨが大好きで私、うん、もうずっと食べてられるオニオンサーモンは。
おー、いいや。
そうだからこそさ、なんか、うん、どうしてないんだろうっていう。
え、イタリアもないってことじゃ
あ。え、ないない。ないから、あの、普通に、あの、そのお寿司屋さんとかやったら普通のサーモンとか売ってるわけやん。うん、そのサーモンが握りに乗ってるって。
うん。
そしたら自分で玉ねぎスライスして、自分でマヨと醤油かけて食べてたことはあった。
ほうほうほう。
うん、
オリジナルでやるんやね。じゃあ
そう、まあ逆に言えば自分で用意しようと思えばできるから。
確かに。
そうそうそうそう、文句言っといてあれやけども、準備しようと思ったらできるから、こう自分でやるけど、でもさ、めんどくさいやん切るの。
まあね。
そうやし、めちゃくちゃうまいのに、
うん、
みんな知ってよ外国人と思って、オニオンサーモンのうまさよっていう。
うん、
そうだからね、なんか、まあ、
一回振る舞ってみたら、なんならそれで、友達からこう徐々に、ミルコさんの友達から、
あー、どうやろう、いいかな。うん、めんどくさい。うん、まあちょっとどっかのお店からね、始めてってほしいな、オニオンサーモン。まあやってるとこもあるかもしれんけど、知れんけど、でもやっぱこう、なんかどうやろう、オーストラリアは知らんけど、自分がこうイタリアで行った何店舗かのお店は、もうほとんどやっぱ中国人が、日本食レストランですみたいなこと言うてやってるから、
うん、ああなるほどね。
やっぱりどうしてもちょっと違うし、やっぱその仕入れとかの環境でサーモンとマグロばっかりなんよね、本当に。
なるほど。
だからどうしてもなんか日本の寿司って感じじゃないよね、なんか。
うん、確かにね。
サーモンとかでさ、いろんな商品じゃ、メニュー展開していかなあかんって言ったら、やっぱさ、カリフォルニアロールとかも展開していくわけやん。
うん、
まあそれは白人に受けるっていう意味はあるけど、
うん、
だからなんか飽きてくんねんな、正直。サーモンばっか食べたら。うん、もういい、あのサーモンしかも油多いから結構重たなってくんねん。
うん、
うん、だからもっと白身とか食べたいんですけどね、全然なくて。うん、
そっか、あと3ヶ月の辛抱や。
本当やな、もう結局そこに着地するっていう。
うん、
全部それみたいな、うん、感じですね。
沼ってる？沼っちゃってんじゃん。
あとは教習所、あ、ペーパーテスト受けた後は、あ、教習所での練習がなくいきなり道か。うん、どうなんやろ、私イタリアで受けたことないからあれやけど、日本は何、教習所での練習の後でもさ、実動ちゃうわ、本当の道でも一応運転はするよね。
うん、するよ。
その半々じゃなくて 100% もうまんまの道ってことなんかな、これ。
そうなんちゃう。だって私、あのオーストラリアに短期で留学した時に、
うん、
たまたまホストファーザーが、
うん、
あの教習所の先生やってるみたいな感じやってんけど、教習所で教えてるんじゃなくて、
うん、
もう直に自分の車っていうか、
うんうん、
教習の車なんかな、よくわからへんけど、
うん、
それをそのまま多分生徒のところに行って、
うん、
で教習して、
うん、
で自宅に戻ってくるみたいな感じやねん。
あー、でもさ、
だから学校がないんじゃないかな。
でもその教習の先生やってるってことは、一応そのなんていうの、なんかこう、まあ、なんて言ったらいいのかな、その普通に教えてもらう人は、うん、その教習のプロってことやんな、教習の先生やってるってことは。
多分なんかどういう感じの仕組みでやってるかまでは聞いてなかったけど、
なんかあゆがね、そのなんかイタリアでなんか一回免許取ろうかなって思った時に、うん、まあ、こう調べたこととミルコさんの話いろいろ混ざってるから、なんかどこまでこう、うん、イタリア全土でそれが広がってんのか、そのもしかして一部だけの話なのかちょっとわからんねんけど、
うん、
なんかミルコさんの場合はなんか 1000ユーロぐらい、 10万かちょっとぐらい払って、
うん、
教習を受けたけど、
うん、
まあそのなんていうの、チェックとかしてくれる人はやっぱその教習所の人やけど、うん、多分同じように、多分聞いてない、ミルコさんに聞いてないか分からんけど、同じように全部 100% 本当の道でやってたと思う。
うん、
でももう一個はその教習所の人じゃなくて、あの普通に免許を10年ぐらい持ってる人が隣にいれば、教習所の人じゃなくても見てもらえるんやんか。
うん、
見てもらえるっていうか練習、
うん
うん、してもらえる くて、でもこれ実は日本でもできるらしいねんけどね。
うん、できるできる。
そうそう、それもありらしいから、そっか、教習所のな、あの中みたいなエリアみたいなのがないってことなんかな。
うーん、多分そうなんちゃうかな。
イタリアももしかしたらないかも。そっか、いくらで受けれるんだやろ。なんかさ、日本の教習所高くない？30万って。
うん、高いから学生のうちにやっといた。
え、高いけどさ、学生のうちにやっても高いやん、うん、だって払ってくれへん親だっているわけやで。
私自分で払ったけど、学生のうちに払ってる方が割引が全部効くから、うん、学生料金とかそういうので。
え、そうなん、知らんかったん
けど。大人になった方が割高になってくるから、だったらもう取っとくなら学生のうちにやなと思って学生で取った。まあ教習所によりきりやと思うけど、私が通える範囲の教習所は全部そんな感じやったから、
うん、
もう学生のうちやわと思って学生のうちに取ったかな。あの学生証ってい くらやったかな、結構高かったのは高かったよ。
あ、そうなん
、うん、けどでもそれよりやっぱプラスで加算されてくるし、あの何やったかな、保証が効かんくなってくる。なんか学生のうちやったら何か落ち、うん、何かに落ちたとしても、
うん、
なんか何回かそれのチャンスがありますというか、あの無償で受けれますっていうサポートが確かあったんやけど、
うんうん、
まあ、基本的にみんなパスできるから大丈夫やねんけど、なんかこう期間内にできひん人もおったりするから、うん、なんかその辺のサポートがあるかないかとかも、なんか学生か社会人かによって変わってた気がするな。ちょっと記憶曖昧やけど、うん、
まああと教習所にもよるからね、それはね、うん、そういうサービス的なものは、
うん
うん、だからさ、30万って取りすぎじゃない？3分の1にしてほしいそんなに取らなくていいやろって思う。お金何をそんなに取ることがあるんやろって思う。だってそれ以外にもお金かかったりとかさ、なんか落ちたりしたらもう一回払わなあかんとかなんかあるらしいやん。
あるある。
でさ、絶対ボロ儲けやん教習所なんかこう外国だけ比べたらあかんけどさ、アメリカとかなんかとんでもない安さで取れるやん、車社会やから。
うん、
まあ、アメリカと比べんのはちょっとナンセンスなんやけど、でもヨーロッパと同じぐらいでいいんちゃう。ヨーロッパもさ、狭いしさ、うん、結構歩いて生活する人たちもいるわけやから、だからちょっと取りすぎかなって思う。ああいう、
まあ、あれちゃう、あの設備維持費的な感じになってくるんちゃう。
ああ、じゃあこのこれか、教習場での練習が関わってくるかも。
うん、多分そこが一番大きいんちゃうかな。
あ、まあ、これをね、安易になくせとは言えんけどね。だってさ、もしかしたらで、それで日本の安全がちょっと保たれてるかもしれへんやん。
うん、
ちょっとや
けど。だからそれが無理な人はだからあれじゃない？あの、うん、ペーパーも別に教習所内じゃなくても、ペーパーじゃあは、実写の方の試験も、
うん、
あのペーパー、最終のペーパー受けるときのとこでできたりするから、
うん、
その何年以上10年以上乗ってる人が隣におって。実写して練習して、
うんうん、
で、あの教習所じゃなくてペーパー受けるところで受けて合格したらっていう道もあるから、まあ、そっちにしたら安くはいけるやろうけど、なんかそっちの方が受かるのは難しいとは聞いた。だから何を取るかやね。そうそう、多分。
なんかさ、なんかお母さん弟もな、そんなん絶対受からへんからやめた方がいいよって言われたけどさ、
うん、
それなんで受からへんの逆に。それはやっぱ足りてないのかね、なんか練習が。
なんか採点基準が確かめちゃくちゃ厳しいって聞いた気がする。
あ、ちゃかったかな。なんかさ、ポッドキャストのさ、毒アメのさ、なるみさんがさ、
うん、
日本でそのアメリカでは免許取ってんねんけど、日本でもその免許取るっていうか交換するために日本の教習所行ったらしいんやけど、そのアメリカと日本の採点基準が違いすぎて、
うん、
あのこれ確認してないんで減点です減点ですっていっぱい減点されたらしいんやんか。でもなるみさんはそのアメリカで免許取ってるし、それで問題なく運転できてたから、何が自分ができてないのかが分からへんかってんて、
うんうん、
そう。でもなんかこう日本って、ま、道が狭かったりとか、そういう まあ道のそもそもさ右左もさアメリカと違う逆っていうのもあるしさ、まあいろいろいろいろあって、なんかいっぱい減点されて何回も受け直しで何回もそうなんていうの受講費じゃないけどなんかお金払ったらしい。
へえ、うん、そうなんや。うん、
これが確認できてませんみたいな、なんか指さしてとかやらなあかんみたいやけどさ、
うん、
め
ん
どくさって感じやな。はい、これから取らなあかんのに。いやー、そうそう、だからなんか外国人は絶対落ちるらしい、そこで一旦。
うーん、
そのミルコさんもその壁にぶち当たるかもね。
そうやね、確かに。
うん、日本に行ったらえ、なんで僕運転できるんやけどって言って、何がダメなんって絶対言ってそう。うん、だからね、ちょっと、うん、そっかそっか。いやー、なんかいっぱいお話聞けて面白かったね。
ね、
うん、またまた、あの2ヶ月後ぐらいにね。
はい、2ヶ月後ぐらいに、はい、ぜひとも。
はい、お便りを待ち。
2ヶ月じゃなくてもいいですよ、本当頻繁でも全然。
そう、頻繁でもいいし負担であればもうちょっと長めのスパンでも大丈夫です。
うん、はい、もうあの送りたい時に送ってもらえたら。
うん、そうね、うんうん、からまたまたお便りお待ちしてます。
はい、お待ちしています。
アッサさん、お便りありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
深夜のコーヒーブレイク。
はい、ということで今週はですね、アッサさんからいただいたお便りをお読みさせていただきました。はい、皆さんどうだったでしょうか。やっぱり外国の生活っていうのは面白いですね。
うん、面白いね。うん、
発見がいっぱいで、まあ楽しいことばかりではないのはそうなんですけども。でもやっぱこう、まあ、私のね最初話した話もやっぱり嫌やで、嫌すぎるけど、でもこれってネタになるっていうのは面白いなって思う。
まあそうやね、うん、
うん、やっぱこうみんなはまあね、えー、って思わせれるぐらいのネタやんこれ正直。
確かに、
まあ、えっていうかもう引くと思うんやけどみんな。え、気持ち悪いみたいな感じになると思うけど、まあまあまあ、そういうやっぱぼーっと生きてるよりそういうのを体験したっていう人生の方が最終的にね、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんになった時面白いかなって思うんで。あと3ヶ月、う
ん、あと3ヶ月
あと3ヶ月頑張ってね、あの思い出作りしていきたいと思います。
はい
、はい、ということで、あの今回お話面白かったよって方はぜひハッシュタグ SCB 沼をつけてつぶやくか、あの、はい、長くなるようでしたらお便り送っていただければ読みますので、たくさんお待ちしてます。
はい、お待ちしてます。
はい、ということでミレピ締めお願いします。
はい、本日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。それじゃあおやすみなさい。